皆さんこんにちは。11月28日月曜日、神戸某所で録音しております。先日はマンスリーシネマトーク番外編のシングストリートの会にたくさんお越しいただいてありがとうございました。今日はその話から始めたいと思います。シネマクティフのポッドキャスト。
我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、軽半身で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今オープニングで、マンスリーシネマトークの番外編の話をあゆみさんにしてもらったんですけど、その前にですね、ちょっとお詫びを何点かしておきたいんですね、まず1点目がですね、前回の収録の音源がですね、非常に雑音が多かったということで、これはもう皆さんにまずはお詫びをしたいと思います。申し訳ありませんでした。
カミカミじゃないか。
良かれと思ってですね、
うん、
なんていうんですか、クリップオンマイクみたいなものを、
ね、芸能人が
つけてるようなね、
テレビで
やつをつけて、延長コードをつけたりなんかしてですね、やったらですね、やっぱり延長コードを使うとどうも雑音が入るらしく、
そうですね、
それでちょっとかなりね、ジーという雑音が常に入ってるような状況で、これはまずいと、
はい、
いうことで、まこちんにちょっとなんとかしてと、いうふうにお願いしたところですね、一応撮るには撮れたんですけど、撮れたとことか、撮れてないとことか割と煩雑になってたりとかして、それはなんでか、まあちょっと理由はよくわからないんですけど、まあまあでもそもそもね、その音源の方がまずかったということなんで、これはもう本当に申し訳ありませんでしたというのがまず1点ですね。でそれを踏まえた上で、新しい録音機材を購入しました。
おお、
え、これ今使ってるやつです
か？いや違うんです
よ。いやね、ここそうそうそう、いつも通りで、
いつも通りなんですよね。これは従来の今までの撮り方と全く一緒なんですけど、
はい、
新しい機材を購入して、収録に臨むぞというふうにしてたんが、実は今日は11月の28日なんですけど、11月の20日に収録する本来は予定でした。
あ、
はい
そうです
ね、はい、ところがですね、私ちょっと体調を崩しまして、
はい、
とても収録ができないというような状況になってしまいまして、
うん、
急遽28日月曜日平日の夜に仕事終わりで、まあ集まってもらったと、
は
い、まあ皆さんにまあ配信が遅れたということをお詫びするとともにですね、
はい、
お二人にもですね、平日に来ていただいて申し訳ないと、はい、この場を借りてお詫びしたいなと思っております。で、今回まあ平日収録ということなので、ちょっと時間がね、なかなか厳しいので、我々の収録が長いもんですから、
はい、
なので新しい機材を持ってきてですね、
うん、
それ使えないというようなことになると、
あ、なるほど、
これまたね、まずいので、
はいはい、
今回はちょっと従来のものを使って、
はい、
録音をしようと、
はい、
で、次回からちょっと新しい機材を導入しようかなというふうに思っております。
はい、
はい、そんな感じでですね、始めたいと思うんですが、はい、まずではマンスリーシネマトークの番外編のレポートということで、
はい、
あゆみさんの方からお願いできますか。
はい、シングストリートは公開からしばらく経ってたんですけれども、まあやらせていただいて、見事にたくさんの方にお越しいただきました。
そうですね、
9名でしたかね。
うん、そうですね。
で、初めて参加した方が7人もいらっしゃって、
うん、
シングストリートの人気の高さをね、改めて感じましたよね。
そうですね、
うん
うん、
みんな面白かったですよね、シングストリート好きすぎて。
うん、うん。まあでもあゆみさんが一番
そうなんですね。そうなんですよ。
そこでも暴走するかっていう、ね、
そう
ですね。いや、ちょっと録音改めてそのレポート書くときに聞いたら、めっちゃ面白かったですね、みんな熱くて。
いやみんなが面白かった。あなたが一番面白かったと思いますけどね。
ちょっと私喋りすぎたなと思って反省しました。すいません、参加者の方。
まあ時間がね、大体1時間ぐらいですか。
そうです
ね、うん、ね、なんでまあ皆さんにちょっときっちり話せて、
はい、
ね、話し切れたかどうかっていうところがちょっと不安なところはあるんですけども、うん、じゃあまあ早速ですね、このあたりで、そのマンスリーシネマトーク番外編の音源をですね、
ですね、
ちょっとお聞きいただきたいと思います。はい、それではどうぞ。
元町が何かがきっかけであゆみさんのインスタをフォローさせてもらっていて、それでこう あのシングストリートについて語る会っていうのを見てもめっちゃ好きだったんで、はいはい、これはいかねばと思って来ました。好きなシーンは、決めれないんですけど、ちょっとかぶっちゃうんですけど、海にアフィーナが落ちた後のシーンで、だからフィーナのセリフで、なんか For Art Connor You can never do anything by half みたいなセリフがあって、もうそれにぐさっていったので、そこのセリフが一番残ってます。
なんかラフィーナもすごく変化してるから、あの海のシーンってすごく重要だと思うんですね。やっぱり、まあ、いろいろそのグラデーションみたいになってはいるんですけど、まあ、なんかその飛び込むっていうことでその全てを吹っ切ってるみたいな意味も多分あると思いますし、そこはやっぱりシングストリートによってすごく重要。なんか私シングストリートの何なんです
か。制作側でし
たか。何ポジションでやるんですけど、一人一人だけコメントしてて、ね、わかります。皆さんでもすごくその好きなだなっていうのがすごい伝わってくるんで、めっちゃ嬉しいですね。いいです。はい、あのすごく流暢な英語でありがとうございます。はい、
というような感じで、
はい、
音源お聞きいただきましたけども、まあ、私はですね、何が驚いたって言って、あのシングストリート好きな方がまあ集まるじゃないですか。
はい、
でその席にですね、まこちんが座ってたことが僕は一番驚いたんですよ。前回の収録の時に何て言ったか覚えてます？は
い、覚えてないです。
あの頭のとこで、
はい、
いやいや好きですけどそんなにあゆみさんほど好きじゃないんでみたいな感じで、あ、言ってましたね。うん、まあ、僕とペップさんはお休みということでみたいな話をしてたんで、まあ、僕はてっきりね、はい、まあまあそらシネマクティフメンバーやから、はい、トークにはもちろん参加しますけど、その場に、まあ、おる、まあ、僕はねその場におっただけ、ほぼおっただけなんですけど、
はい、
オブザーバーみたいな感じでね見てただけなんですけど、いきなり座っていきなり唇を切ったかったんですね。僕ね、あのメンバーでやからここに座ってるわけじゃなくて、シングストリート大好きなんですよって言い出して、
いや僕大好き
です、初めて聞いた思って、あれが一番びっくりしましたね。
あ、マジですか。
はい、
覚えてたんですね。
覚えてましたよ。いや好きは好きっていうのはもちろん言ってましたけど、それはまあ好きのね、うん、レベルがその大好きまで一等とは、はい、と知らなかったんで、
うん、
けどあの全然ついていってたでしょ僕その、
あ、うんうん、
シングストリーターたちのパッション
に。隠れシングストリーターやったってこと。
隠れる必要があったんかどうかっていう問題もありますけど、
ここではちょっと隠れたくなっちゃうんですよね、あゆみさんがいると。
あ、あまりにもあれがあるからってことです
ね。私なんやねんっていう。
いやいや、せっかくやからね、やっぱりもうその告知の時に僕も大好きなんで参加するんでぐらいのことは言っといてもらったら、
そうかそうか、
マコチンファンがね、あ、マコチンファンがするんやったら私もちょっとみたいなことになったかもしれないわけじゃないですか。
ね、
こうやって恋の出会いをね、こう一個一個逃していくという。
やばい、マンスリーシネマトークで。
またやってしまいましたね。
まあまあ、でも、たくさんね、やっぱり女性多かったですよね、今回もね。
あ、そうですよね。
まあ、我々のトークは基本的に女性の方が多いんですが、うん、今回も女性多くてですね、
うん、
まあ、音源聞いてもらったら多分分かったと思うんですけど、
うん、
まあ、そんな中ですね、
うん、
奈良から。
はい、
ララルさんという方が、
はい、
トークに初参加してくださいまして、はい、なんとですね、これまあサイトを見てもらったら分かるんですけど、
うん、
レゴをですね、
はい、
作ってきていただいたということで、あのレゴは素晴らしかった
です。ね、
すごい方ですね。ありがとうございます。
ね、やっぱりあのレゴのビルダーさんというのは、はい、レベルがやっぱりすごい高いなと、まあ、僕、ね、レゴブロックはね、
はい、
それこそ小さい時によく組み立てたりしてましたけど、うん、まあ、レゴなんてもう高あて高あて、
そうですよね、
貧乏貧乏一家ではとても買えなかったんで、
うん、
レゴ自体を組み立てたことがないんですよ。
あ、そうなんですか。
今に至るまで、
珍しいですね。
そうなんですよ。だからどうやったらこんな組み上がんやろうなと思いながら見てました。
なるほど。
ほう、
なんですよ。いや、やはりもちろんね、そのやりたいなっていう気持ちはずっとありましたけど、うんうん、やっぱ高いじゃないですか。はい、
ねえ、
まあ今でもね、
いや高いですよ。
今高いでしょ。う
ん、あれ、あ、なんであんな高いんですかね。思いません。
確かになんでやろ
う。まあなんでかなっていうのもありますが、
ねえ、あれね、そんな別に。
まあでも本当に素晴らしいので、まあこれはあの写真にも残してあるんで、
うん、はい、レポートに載せてますね。
ぜひ、シネマクティフ .com の方で。はい、見ていただけたらなと思います。
はい、ありがとうございました。
たくさんお集まりいただきありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
レギュラー会になんとかね、まあ、今回あの初めて来られた方もまた 来ていただけたら嬉しいですし、
そうですね、
はい、うん、まあ、レギュラー会は基本的にもう賛否は問いませんので、
はい、
小田映画を見ていただいた方というのが唯一の条件になっておりますので、
うん、
まあ、そのあたりの告知はまたね、いつも通りエンディングの方でさせていただきたいと思いますので、はいはい、よろしくお願いいたします。それからですね、前回の収録からまあ6週間と、まあ、僕の病欠によりですね、はい、プラス1週間と1日伸びてしまったんですが、はい、この間にですね、マンスリーシネマトークの番外編と、それから通常のマンスリーシネマトークがございまして、そこにですね、今は映画ラジオというふうに名乗っておられますけども、映画ラジオ無人島キネマの内田智之さんが来られましたよと、
うん、
いうことなんですね。でこれはあのまたエンディングの方で詳しく触れることになると思うんですが、はい、まあ、それをきっかけにといいますか、せっかく来ていただくのでということで、私の号外のコーナーですね、シネマクリックのポッドキャストの号外ペップの縁グッドフェローズ、
はい、
こちらの方も収録をさせていただきまして、こちらの方はもうすでに配信となっております、
うん、
それから、無人島キネマさんの方にですね、私が、参加をさせていただいて、うん、第3シーズンの初回ということで、
はい、
出ておりますので、はい、そちらの方もですね、
はい、
ぜひお聞きいただけた
ら、
うん、
聞きまし
たよ。あ、聞いていただきましたか。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。
私たちに対してこんなこと思ってたんやっていう。
ああ、ね、まあ、シネマクティフのその成り立ちみたいなところも聞かれたんで、うんうん、まあ、そのあたりも含めて話をさせていただいてましたけども、はい、なかなかね、こう、自分らのポッドキャストの中で自分らのことを、
うん、
こう、ぐだぐだ喋るってことはないじゃないですか、
うん、まあそうです
ね、まあ、人に聞かれて初めて、うん、ああ、いや実はこうこうこうやったんですよみたいなことが言えるんで、まあそういった意味でも、まあいい機会をね、
うん、
与えてもらって非常にありがたかったなっていうのがあるんですが、うんうん、まあ何より、うん、ああどうぞどうぞ。
いや、ある種なんかね、シネマクティフの番外編に、ね、なってるというか、
うん、まあそうなんですよ ね、
ぜひ聞いていただきたいんですけど、
そうですね、はい、何がすごいって言ってですね、無人島キネマの方に僕が出たことによりですね、シネマクティフのポッドキャストが久しぶりに映画テレビ番組のポッドキャストのランキングで久々に1位を取りましたよと。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
我々の力というよりも、これはもう完全に無人島キネマの力、ね、
すごい、本当に威力、威力、
威力がね、
なんかすごいですよね。
半日ぐらい1位にいましたね。
あ、そうなんです
ね。半日ぐらいいました。
すごい、まあ、すぐ落ちました、
ね、すぐ落ちました、はい、
これを狙ってた。
いやいやいや、あのね、もう虎の意を狩る狐とはこのことやなと。これからもあの狐は狐らしくですね、
狡
猾に生きていきたいなというふうに思っております。いつの日か虎になりたいなと思いながら、
そうですね、うん、
いやでもすごいなと思いますよ、やっぱり。
素晴らしいですね。
わかりやすいですね。
わかりやすい。本当にわかりやすい。だから、それぐらい、やっぱり、ね、動きが結構わかりやすく跳ね返るんで、
はい、
まあ、あの、無人島キネマの方でも僕も話をしたんですけど、やっぱり、映画テレビ番組の、ポッドキャストのランキングっていうのは、やっぱり、常にですね、
うん、
これからもやっぱり上位を目指して、
はい、
一人でも多くの方にね、こう、馴染んで聞いていただけたらな、というふうに思っております。
はい。
はい。はい、
では、いつも通りですね、今日は11月の28日なんですね。で、12月の18日まで、だいたい3週間ですか。
はい。
の、注目作をそれぞれ挙げていただきたいと思います。
はい。
それでは、まこちんからお願いできますか。
はい。僕は、安住春子は行方不明という映画が気になってます。は
い、見たいですね、あれ。
うん。山内真理子さんの同名小説を映画化した作品で、は
い、
監督は松井大吾さんです。
うん。
でまあ、タイトルの通り、郊外にある町で独身 OL の安住春子が突然姿を消したっていうストーリーになってまして、
うんうん、
まあ、その春子役をね、蒼井優さんが
演じ
てまして、蒼井、
ね、うん、
優さんのグラフィティアートみたいなのがね、
はい、
あの印象的というか、
はい、
予告編とかでもね流れてて、
はい、
でまあ僕がなぜこの作品が気になるかというと、
はい、
監督は松井大吾さ
ん
なんだからなんですけど、まあ、シネマクティフのサイトのレビューの方にも、
はい、
ワンダフルワールドエンド と、
はい、
と私たちのハーハーの2作品を一応、
うん、
感想文書いてます、
ね、感想文
2個とも書いたのか、う
ん、のでよかったらあのご覧いただきたいんですけれども、うん、
はい、
松井大吾監督はなんかね気負いがなくて、
うん、
あのいろんなことにチャレンジする作風が僕は好きでして、
うん、
まあ、例えばあの携帯で撮った映像をインサートしたりだとか、
うん、
まあ、LINE の スタンプとかがもう画面上に現れたりだとか、
うん、
そういうことをねする人なんですよ、
うん、はい、
すごい、まあ描き方もそうですし、まあ描かれてるものも結構若者のリアルとかをね、
うん、
すくい取るのがすごい上手くて、
うん、
でまたなんでかなって思うんですけど、若い女の子の、まあ、感情、リアルな感情を描くのに、あ、うん、まあ、定評のある人で、
うんうん、まあ、男性やのにっていうことですね。
そうですね、うん、でまあ今作は安住春子28歳の OL 女性なんですけれども、うん、まあそういうところでもなんか期待できるというか、うん、楽しみにしています。
なるほど、
はい、
こちらは、大阪は2巻、リーブル梅田と、109シネマズ大阪エキスポシティで、12月10日から
ます。おー、シネコンでもかかると。
で京都は、T ジョイ京都、
お
こちらも12月の10日から、
はい、
で兵庫が少し遅れまして、シネリーブル神戸さんで、12月の17日から公開になります。
はい、
はい
はい、ありがとうございます。じゃああゆみさんお願いします。
はい、もうこれ私言わなくても分かりますよね、楽しみな作品。
まあね、前回のポッドキャストでももうその危惧はね、
はい、
しておりましたが、
ね、
まあもうあなたのためにこの作品はもう避けてありますから。
ああすいませんね。
どうぞどうぞ。
スターウォーズのローグワンです。
はい、
はい、
正式にはローグワンスターウォーズストーリー、
ね、あ、そうですね、
ですね、
はい、
うん、
12月の16日から公開ですよね。
うん、金曜日ですね、
はい、金曜日で、前売りとかはもう売り出してるんですけど、
あれセブン限定、
そうですね、
ですか、
セブンイレブン限定でグッズみたいなやつがついて、タオルとか、
あ、そうなんですね、
それ買うんですか。
いや、あんまり欲しくないなって思ったんですよね。
あ、グッズが、
グッズは、
あ、なるほど、
グッズにそんなに惹かれなかった、可愛くなかったので、
うんうん、
でも前売りとしてはいつか多分買うので、
うん、
なんかもう今年最も楽しみにしていた一本と言っても過言ではないぐらいの、
ね、まあそうでしょうね、
勢いなんで、
はい、
もう今あらゆる雑誌とかで特集とか組まれてますからね。
そうですね、
はい、でも全然まだそんなに全貌が明らかになってないので、
うん、
予告だけで判断するしかないという感じですけれどもね、
うん、
まあ、どうなることやらという感じですね、
うん、そうですね、
はい、
まあ、楽しみにしたいと思いますね。
低め
です。いや、低くないですよ。低くない証拠に、
はい、
追試ねの12月のお題も、
あ、そうなんですね、
は
い、去年もフォースの覚醒
追試ねでしたよね。スターウォーズストーリーですので、
お、
はい、これはもう全然楽しみにもちろんしております。
でも実は来年の方が楽しみですよね。
まあね、
うん、来年スターウォーズ公開何十周年や、ね、1976やから40周年ですかね。
うん、
40周年プラスエピソード8が公開やから、うん、多分来年の方が盛り上がるから、ディズニーがね今この波を抑えてるんやと思うんですよ。
ああ、まあね、
盛り上がりを置いて、
うん、
温存してる。
そんなことすんの。
これ多分ディズニーの戦略なんですよ、
うん、ま
あまあ、だから、まあ、温存されてても盛り上がろうかなって感じですね。
まあまあ、でも普通に盛り上がるとは思いますけどね、やっぱりね、
うん、楽しみです、
うん、面白そうな話なんで、
はい
はい、
映画の話何にもしないけど
面白そうとかね、楽しみとか、そんな言葉で埋め尽くされてますけども、
はい、ではでは、
ペペさんはいかがですか。
はい、ローグワンをねアミさんに譲ってるんで何を紹介しようかなと思ったんですが、まあ僕はですね、私の少女時代アワータイムス、うん、こちらをご紹介したいと思います。2015年の台湾映画、134分で PG-12 の作品でございます。
はい、
監督がフランキー・チェン監督で、この方女性だそうで、人気テレビドラマのプロデューサーを経てですね、おそらくこれが監督初作品なんですね、
うん、
で、ストーリーをですね、簡単にちょっと公式サイトの方から引用させてもらいたいと思うんですけど、どういう作品かと言いますと、多くの観客を感動の涙で包み込んだ青春映画、あの頃君を追いかけたに続いて、台湾映画界からまたも切なくも胸ときめかせるピュアなラブストーリーが誕生。2015年夏、台湾で公開されるや4億台湾ドル、約13億円というメガヒットを記録し、2015年のナンバーワンヒットを樹立。続く中国でもわずか4日間で興収1億人民元、約16億円を突破と。お話は平凡な女子高生をめぐるハンサムな優等生とワイルドな不良学生とのすれ違いの三角関係、笑って泣いて胸ときめかせて、 三拍子揃った究極のデトックスムービーに忘れかけていた青春を蘇らせてみよう。アジア中の女性が夢中になったこの癒し体験に、あなたの明日はきっと違ったものに見えてくるはずと。あの、読みながら笑ってしまってるんですけど、まあね、あの、この宣伝文句読んで、
はい、
どうですか、惹かれます？
デトックスムービーって初めて聞いてますよ。
あんま惹かれないですよね、
うん、
うん、なんですけど、なんでじゃあ僕がねこれを押すかというと、
はい、
皆さん覚えてますかね、上半期の、
はい、
ベストを、うん、まこちんのコーナー映画の楽しみ方は自由だで募集した時に、
はい、
この作品を2人の方が
ベ
ストに挙げて、
はいはい、覚えてます、
ルシフ様と吉野さんのお二人がこの作品はベストですと、うん、ただし、うん、劇場公開まだなのでということで別の作品をそれぞれ挙げてくださったんですね、
うん、
それがまあ今回こうやって公開になるということなんで、まあ、あのお二人ももちろん映画大好きな方ですし、
はい、
たくさんご覧になられてるんで、
うん、
そのお二人がね口を揃えてベストというからには、はい、
うん、
ここに書かれてあるこの宣伝文句のチープさより何かね裏に絶対あるはずやと、
はい、
こう思ってるわけですよ、うん、なので、これを僕はあの注目作としてあげたいと思います、
はい、
でこの作品の中で憧れのスターということでアンディ・ラウが実名で出るらしいんですよ、主人公の女の子の憧れのスターとして、
うん、
で実際にこの作品はアンディ・ラウがエグゼクティブプロデューサーも務めていると、こういうことなんですよね。で三角関係みたいな話だと思うんですよ、おそらくね、
はい、
まあまあこのイントロダクションを読むにつけですよ、
うん、
だからまあまあよくある話かなと思うんですが、うん、まあ先ほども申し上げましたように何かきっとあるはずだと、
うん、
いうことと、あと台湾の若者の映画っていうと、
うん、
すごいそのキラキラ感がすごいじゃないですか、
確かに
どの映画を撮ってみても、
うん、
なんていうんですかね、あれ本当独特やと思うんですよね、
なんなんでしょうね、
うん、韓国とも違うし中国とももちろん日本とも違う、台湾だから 見えるような、
うん、
なんかキラキラした感じがあるんですよね、爽やかというか、
うん、
全然爽やかが嫌味じゃないというか、
うん、そうですね、
そういうところがあるんで、
うん、
まあ例えばあの頃君を追いかけた、先ほどもね話出てましたけども、
うん、
そういう作品であったりとか、あと光に触れるなんていうのもありましたよね、
うん、
ああいうのもまあ本当にキラキラしてたなと思うんですけど、まあそういったそのキラキラ感と、
はい、
それからまあ何かあるであろうこの作品にはですね、
うん、
やはりローグワンも気になりますが、
うん、
非常に注目をしておりますと、
はい、
いうことで、京阪神はですね大阪シネマート心斎橋の方では12月の3日から公開ということなんで今週末かな、で実は先週末というか土曜日やったかなに、舞台挨拶付きの先行上映が あったということで、そちらの方にもたくさんねお客さん入られてたようですが、うん、あと京都と兵庫、京都は京都南海館で順次公開と、
はい、
兵庫神戸ですねは元町映画館で順次公開というふうになっております、はい、ということで、それでは今月のメニュー紹介をあゆみさんお願いいたします。
今月のメニューです。まこちんのコーナー映画の楽しみ方は自由だ、今月のトークテーマは映画の中の忘れられないシーンはです。続いてペップさんのコーナーの、ペップの目グッドバッドウィアード、前回の収録から今回の収録までペップが劇場で見た映画をグッドバッドウィアードに分けて基本ネタバレなしでご紹介いたします。続いて私のコーナーあゆみの FM605、 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。最後がエンディングのコーナーで前回のマンスリーシネマトークの振り返りと次回のマンスリーシネマトークのご案内とアンドモアのエンディングトークです。
ということで今月もいつも通り盛りだくさんの内容でお送りいたしますので、配信の方はちょっと1週間ほど遅れてしまいましたけれども、どうぞ最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。